ちゃんと聞こえてるかな？もうすでに聞こえてると思うけど、今度はちょっと特殊な感じの音を聞かせていくね。今何をしてるのかは君ならわかるよね。そう、私はノートに文字を書いています。実は最近文房具屋さんで新しく買ったんだよね。デザインも可愛くて一目惚れしちゃったんだ。今度うちに来た時に見せてあげるね。多分リズらしいノートだねって言うと思うから。せっかくだし、ノートに何か質問でも書いていこうかな。そうだな。まいにちちゃんとしたご飯食べてますか？と。君のことだから自炊とかしないでお弁当ばっかりで済ませてそうだしね。自炊するにしても偏った食事になってるんでしょう。前に会った時は毎日お昼はパスタだったって言ってなかったっけ？ちゃんとバランスよく栄養は取らなきゃ痩せちゃうんだからね。寂しくなんかない？私はね、君のことを考えちゃった。 どうしても寂しくなっちゃうかな。携帯電話越しにつながれることができてもさ、やっぱ直接会ってお話ししたいもん。君はこの質問にどう答えるのかな。予想では私ときっと同じ考えのはず。だって私気づいてるんだからね。時間が空いたとき先にメッセージを送ってくるのはいつも君だってこと。心配性の君のことだもん。何かしらやりとりしてないと寂しくなっちゃうんじゃない？たとえ君がどんなに忙しくてもね。そういうところも大好きだよ。急に無言になって書き始めたから気になってきちゃった。今はどんな文章を書いてるかは内緒。でも気になって眠れなくしちゃったらこの音声の意味がないんじゃ。ね、今は君に対してのラブレターを書いてるんだ。まあ君への感謝とか好きって気持ちとかをちょっとした文章にして書いてるの。別にポエム的なものを書いてるとかそういうんじゃないからね。本当にごく普通のことしか書いてないから、あんましハードルは上げずに楽しみにしててほしいな。この書き方はなんか変だな。ここはこうして。こうやって文字を書くことに集中してるとなんだか学生時代に戻ったみたいだね。静かな雰囲気の中、 ノートに鉛筆を走らせて。この先生の授業は眠くなるっていうのあったよね。落ち着いた喋り方プラス周りの筆記音なんて眠気を誘う凶悪コンボだよ。今考えてみるとこれって音フェチ要素に通じるものがあるよね。別に先生からしてみたら眠くしようとしてやってるわけじゃないんだけど。よーし、書けた。あとは封に入れてシールを貼ってと。書いたのはいいけど、どうやって渡そうかな。郵送して送るか、直接手渡しするか。そうだ、どうせならあのパターンで。というわけで、そのうちに今日書いたラブレターは君に届くから、楽しみにしててね。さてと、次はどんな音を聞かせてあげようかな。特殊な感じなら、こういうのはどうだろう。よいしょ。マイクの周りに、アルミホイルを敷いて、これはね、アルミホイルの上に切
質水を垂らしたらまず出ない音だな。
遠くから上向きに、少し時間差を出して振りかけてみたり、シュワシュワ音といえば、こういうのも君は好きかな。まずは、コップに水を注いで。反対側の耳の方にも。よいしょっと。この水の中に、炭酸タブレットを入れて、
風呂でタブレットの入浴剤を入れるとこういう感じになるけど、こんな耳のすぐそばで聞くことはないから新鮮じゃないかな。ほら、耳をそば立てて。まるで炭酸水の中に入っているような感覚。この炭酸タブレットってお風呂に入れるだけじゃなくって美容にも使えたりするんだよね。例えば洗顔するときとか顔を洗うときに使うボウルにこれを入れておけばお肌もこれ直してほしいからさ君の気持ちが冷めちゃってるって言いたいんじゃなくて、もっともっと好きになってもらいたいなって。
なんか言ってて恥ずかしくなってきちゃった。君のせいで顔が熱くなってきちゃったの。それよりもほら、君は炭酸タブレットが溶ける音に意識を集中させて。シュワシュワシュワシュワ これくらいでいいかな。あんまり長すぎるのもなんだし、キリがいいところで終わりにしておかないと。こんな感じで大丈夫だったのかしら。人によって心地がいい音は違うだろうし、君が寝つけてるか心配だよ。ひとまず今回はこれで終わりにするね。何でもいいから少しでも感想がもらえると嬉しいな。今度会える時まで元気にしててよね。私もそれまでは君のことを元気の糧に頑張るからさ。
大好き。それじゃ、おやすみな。